お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は呼吸器内科の比嘉太先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、皆様おはようございます。沖縄病院呼吸器内科の比嘉と申します。本日は禁煙治療についてお話をしていきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
タバコを吸うこと、喫煙というのが、はい、健康な体に大きな悪影響をもたらすことが分かっています、
うん、そうですよね。
分かっていてもやめることができないというのがこの喫煙習慣なんですけれども、うん、このタバコを止められないことは医学的にはニコチン依存症という病名のつく、まあ、重大な病気として認識されています、
はい、
今回はこの喫煙の体に及ぼす害、
はい、
そして禁煙によって得られる健康的な効果、
はい、
禁煙治療の実際についてお話をしたいと思います、
はい、
まずタバコの害についてですけれど もう日本やイギリスの調査では、はい、タバコを吸う方は吸わない方に比べて平均寿命が3年半から10年も短くなってしまうことが明らかになっています。
すごいですね。
そうです。タバコには、ニコチンや一酸化炭素をはじめ約200種類の有害物質が含まれており、発がん物質も60種類以上あると報告されています。
そんなに入ってるんですね。
そうです。ですからタバコを吸う人は吸わない人と比べて肺がんの発症リスクが男性で 4.8倍、
うん、
女性では 3.9倍、
はい、
喉頭がん、喉のがんですが、はい、男性で 5.5倍、
うん、
食道がんでは男性が 3.4倍、女性が 1.9 倍と極めて高くなります、
はい、
また肝臓がんの発症リスクが男性で 1.8 倍、
はい、
女性で 1.7 倍、胃がんでも男性が 1.5 倍、女性 1.2 倍、子宮頸がんの発症リスクは 2.3 倍ということで、このタバコを吸う喫煙はほとんどのがんの発症リスクを増大させてしまうことが分かっています。
そうなんですね、うん、他のがんにもなりやすい、
そういうことになります。
あ、それは初めて、なんかもう肺がんだけなのかと思っていましたけれども、
う
ん、まあ、
肺は一番影響を、うん、受けやすい、まあ、臓器なんですけれども、他の臓器も同じようにがんのリスクが高くなるということです、
は
い、
そうなんですね。
肺は先ほどお話したようにタバコの影響を直接受ける臓器です、う
ん、はい、
タバコを吸い続けることによって発症する肺の病気の代表が慢性閉塞性肺疾患です、
うん、
タバコによる慢性の炎症が肺の組織を壊して、
うん、
まるで使い込んだスポンジのような黒いスカスカの肺になってしまいます、はい、肺気腫という言葉や、あるいはタバコ肺と言われることもあります、
はいはい、
進行すると肺の本来の機能である酸素を取り込む機能が低下して、
うん、
体の酸素不足をもたらし、
はい、
呼吸不全に陥ってしまいます、
うん、
またタバコは肺の難病である間質性肺炎やアレルギー病の気管支喘息を悪化させる要因にもなっています。
そうなんですね、
はい、タバコはまた血管経営の悪影響もよく知られています、
うん、
喫煙者では心筋梗塞の発症、脳卒中の発症リスクが極めて高くなります。女性にとっては不妊や周産期の悪影響、美容への悪影響があります、
うん、本当にいろんなものに影響するんですね、
はい、一方こう禁煙をすることによって得られる効果があります、
はい、
禁煙の効果はすぐに現れ、
はい、
一生にわたってその効果が得られます。
あ、そうなんですね、うん、
禁煙の効果を時間系列でお話ししたいと思います、
はいはい、
まず禁煙をすると周囲の人を タバコの煙で汚染する心配がなくなります。
はい、
精神的な負い目が軽減されます。
そうですね
20分後には血圧と脈拍がより正常化すると言われています。へ、手足の温度が上がります。
はい、
8時間後には血中の一酸化炭素濃度が正常化します。そして血液中の酸素濃度が改善して良くなります。禁煙24時間後には心筋梗塞のリスクが軽減します。数日後には味覚や嗅覚が改善して食事が美味しくなります。また歩いた時の息切れが改善します。
そうなんですね。
2週間から数ヶ月後には心臓の機能や循環器系の機能が良くなります。1ヶ月から9ヶ月後には咳や息切れが改善して体力がアップします。
はい、
気道の自浄作用が回復して感染症にかかりにくくなります。さらに1年後には呼吸機能が良くなります。
はい、
肺活量や息を吐く力1秒量という検査の項目がありますが、これが改善してきます。禁煙2年から4年後には、
はい、
虚血性心筋疾患、心筋梗塞などですが、このリスクが 35% 軽減します。脳卒中の一つである脳梗塞のリスクも著しく低下します。禁煙5年から9年後にはタバコを吸い続けた場合と比べて明らかに肺がんのリスクが低下します。10年から15年後には様々な病気の発症リスクがタバコを吸わない方とほぼ同じまで改善すると言われています。
なんか一昔前はもうずっと変わらないようなお話があったような聞いて覚えがあるんですけれども、これで禁煙するとこんなに改善していくものなんですね。
そうです。禁煙はいつでもできますし、
はい、
遅すぎるということはないということになります。
はい、
なぜこのタバコがやめられないのか、皆さんタバコの害は分かっていてもなかなかやめられない、これは最近の多くの研究によって、
はい、
このタバコがやめられないのは意志が弱いというだけではなく、ニコチン依存症という病気であることが分かってきました。タバコに含まれるニコチンには強い依存性があります。
はい、
ニコチンを摂取したいという精神的な依存の段階、
はい、
体からニコチンがなくなるときの禁断症状が出てくること、同じような効果を得るために次第にニコチンの摂取量が増えるといった身体依存の段階があることが分かってきました。タバコを吸うと肺からニコチンが吸収されすぐに脳に達します。
すぐなんですね。
はい、
はい、
そして脳内の報酬回路と言われる神経系、別名快楽神経系と呼ばれていますが、
はい、
ここにニコチンを感知するニコチン受容体があって、
はい、
この受容体にニコチンが作用して脳の快楽物質であるドパミンを過剰に放出させます。この神経系が主にニコチン依存に関わっていると考えられています。タバコを吸うと気持ちが落ち着くと言われる方は、
はい、
この快楽神経系がニコチンの作用で、働いている可能性があります。
そうなんですね。
しかしニコチンがなくなると禁断症状が現れて精神的にはかえって不安定になって、イライラが募ります。
はい、
いつもタバコを吸っている方はこの脳神経系のニコチン受容体の数が増えていて、このことがタバコの本数の増加やタバコをやめた時の禁断症状の強さ、はい、程度と関係していると言われています。
すごいですね、ニコチンのこの依存っていうのは。
そうです。ニコチンはこのドパミンだけではなくて脳内の多くの神経伝達物質の分泌を高める働きがあります。
はい、
タバコを吸っている人が禁煙するとニコチンが体からなくなり、神経伝達物質の分泌が一時的に低下します。
はい、
そのためにイライラ、集中力の低下、気分の落ち込みといった症状が現れます。ニコチンの禁断症状です。 これが禁煙を難しくする大きな障壁となっています。
なるほど。こんなにイライラしたり集中力低下したり気分も落ち込んだりとかっていうふうになるんですね。
そうです。でこの、これからお話しする禁煙治療なんですが、このニコチンの禁断症状を軽減させることによって、禁煙を成功させる治療です。禁煙に用いられる薬は禁煙補助薬といいます。禁煙外来で保険診療が可能な禁煙補助薬には、ニコチンパッチとバレニクリンという内服薬があります。禁煙治療を受けることにより約7割の方が禁煙に成功しています。
へえ、結構高い率ですね、7割って。
そうです、成功率は高くなります。
うん、
ニコチンパッチはその名の通りニコチンそのものが含まれた貼り薬です。ニコチンパッチを貼り、と重複すると皮膚から徐々に24時間をかけてニコチンが体に吸収されていきます。禁煙すると体からニコチンがなくなって禁断症状が現れるわけですが、あらかじめニコチンパッチを貼っていると、タバコを吸わなくても体にニコチンが入るので、この禁断症状がなくなります。禁煙した時に生じるイライラ感がなどが軽くなって禁煙を成功することができます。例えばニコチンパッチを寝る前に体に貼ると、翌朝のニコチン禁断症状を抑えることができて、スムーズに禁煙することができます。
そうなんですね。これでもその貼って体に取り込むっていうのは別に問題はないんですか？
ニコチンが体の中に入ってくるということは、良くないことかもしれませんけれども、すでにニコチンで依存症になっているタバコをやめるためには、ある程度仕方がない方法です。だから喫煙という習慣をやめるために、その代替方法として貼り薬を使うということです。でこの貼り薬は禁煙が成功すれば徐々に減量して、2ヶ月かけてそのパッチもやめることになります。
なるほど。
だから最終的にはですから、ニコチンから完全に体が離脱できる、ということになります。
そうなんですね。
もう一つの治療は、バレニクリンという飲み薬です。バレニクリンという錠剤の飲み薬は、ニコチンが脳の神経に細胞に作用するところをブロックします。このバレニクリンを服用すると、タバコを吸ってもニコチンが脳細胞に作用しません。タバコが美味しく感じないというのが治療を受けた方の感触のようです。
そうなんですね。
1週間の禁煙練習する期間があり、その間はタバコをたまたま吸っても許されます。ただしタバコを吸ってしまっても、今までとは違ってタバコが美味しく感じない、それで禁煙を無理なく始めることができるようになります。
そうなんですね。これは病院で処方されるものなんですか？
そうですね、この禁煙、治療は保険診療が適用になっていますので、病院で禁煙外来を受診していただくと、この治療を受けることができます。
なるほど。
最後に禁煙治療の費用についてお話ししたいと思います。禁煙治療の医療費はどれだけかかるのか、大事な点だと思いますが、保険診療に基づく禁煙治療では、まず12週間、3ヶ月間の治療期間があって、その間に5回病院に来ていただくことが必要になります。その場合の医療費ですが、3割自己負担の場合には、ニコチンパッチを用いた治療では、合計で12,000円程度、内服薬飲み薬のバレニクリンを用いた場合には19,000円程度の費用となります。
そんなに高くないんですね。
そうですね、3ヶ月間考えればですね。
また5回、12週間の間に5回ということも、そんなに無理のない範囲でいけるかなという感じですね。
通院の負担も軽いと思いますね。例えば定期的に通っていただくことが、禁煙を継続するためにも、最初は必要だということになります。
そうですね。
タバコをやめた時には、タバコを購入する費用が不要になりますので、 トータルで見ると家計の負担は軽減すると、はい、この禁煙治療によって軽減するものと考えています、
はい、そうですね、うん、
ご自身の健康への大きなポジティブな効果を考えますと、まあ、必要経費として考えていただければありがたく思います。
うん、本当ですね。こんなにこのぐらいの料金で禁煙が受けられるとは思ってもいなかったので、考えたらタバコ代って今は結構高いですものね。
そうですね、
それに比べたらもう全然ですよね。これ
1日1000円かかると毎月、
うん、ね、いくらかかってるんだっていう話になっちゃい
ます、ね、うん、そうですね、想像できないんですけれども、うん、
結構割と早めに分かってくるんですね。
禁煙をすると、うん、禁煙した時点からご自身の体調が改善するというのは自覚されて来られます、
ね、そうなんですね。
禁煙を開始する最初ですね、うん、1週間程度がこのニコチン依存から逃れるため、
うん、
そこが一番厳しいところで、
はい、
禁断症状に、ね、みんな苦しんでなかなかタバコはやめられない、
はい、
でそのやめられない山をですね軽くする、低くするのが、うん、まあ、禁煙治療ということになります、う
ん、はい、ね、先ほどパッチを貼るっていうこの、禁断症状を和らげるためのものと飲み薬で味自体が美味しくないというふうに感じてやめていくっていう、2種類あるのでそれぞれの人に合わせてっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、うん、その方々の、生活様式とかに合わせてどちらのお薬を、うん、使った方がいいかということを相談して決めております、
は
い、
なるほど。一番最初にお話しされてた
そうですね、
有害なものがいっぱいあるじゃないですか、
はい、
これこんなにいっぱい入ってるのに売っていいものなんでしょうかというのがちょっと疑問になりました。私
本当ですね、できれば売っていただきたくないんですけれども、
ないですよね、まあ、こんなに有害物質入ってるって分かっているのに。
タバコが世の中に広がった時にはですね、うん、それほど、100年前もっと前なんでしょうから、
うん、そこまでは
悪影響が認識されてなかったと、
うん、
しかしこれだけですね、タバコの害がもう明らかになってくれば、将来的にはですね、タバコを売らないということが、
うん、あったらいいですね、
求められてくるんじゃないかなと思っています、
ね、先生方はそういう方たちいっぱい見てるから本当にそう切に願ってらっしゃるんじゃないかなと思ったりしますけども、
はい、
ね、分かりました。希望がありますのでね、まだまだやめるとこうどんどん症状改善していけるっていう ね希望がありますので、はいはい、ぜひ禁煙をトライしたい場合は沖縄病院
そうですね、
はいはい、ご相談いただければと思います。はい、はいはい、比嘉先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 宜野湾市がねこ 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。